サムライコピーライティング小川明子さんで、選ばれるファンを増やすプロフィールの書き方です。よろしくお願いします。
小川明子と申します。よろしくお願いいたします。選ばれるファンを増やすプロフィールの書き方というテーマでお話をさせていただきます。ぶっちゃけプロフィールの話ではないというふうに言っていただきましたけれども、私プロフィールライターという肩書きで活動しているんですけれども、これどんなことかと言いますと、個人事業主さんとか経営者さんのプロフィールを代わりに書く、あるいは添削のような形でアドバイスをさせていただく、そういう仕事です。仕事ですと言いましても、こういう確立された職業があるわけではなくて、勝手に名乗ってるだけですね。2008年からフリーのライターをしていまして、もともとは個人事業主さんなんかのホームページのライティングを結構頻繁にやってたんですね。でその中でプロフィールページが一番よく見られているということに気づきまして、でプロフィールに力を入れるようになったんです。でそうするとそのお客様にとてもいいことがたくさん起こるようになってったんですね。その人に合うマッチしたお客様がたくさん来てくれるとか、価格競争に巻き込まれなくなったとかですね、あと本出しませんかっていうオファーが出版社から来るようになって、で私ゴーストライターもしてるんですけども、ビジネス書もですねそういった本もお手伝いをして、でそれがベストセラーになって、でファンが本当に増えた、お客様が増えた、そういうことが起こってたんです。でプロフィールに特化したサービスをするようになりました。で私自身も本を何冊か書いてまして、でプロフィールのノウハウについては今年出しました、ファン倍増単価アッププロフィール作成術という本、これKindle なんですけれども出しています。で高野さんがこれを読んでくださって素晴らしいとお褒めいただき、今日のセッションにつながったという経緯です。皆さんに事前に資料を PDF の資料をダウンロードしていただいているかなと思うんですけども、そちらに公式プロフィールも載ってますので、詳しいのはそちらにありますので、ちょっとこの辺にしまして、今日のセッションの目的ですね、お客様に選んでもらえるプロフィール作成の流れ、これを体得していただきたいと思っています。で私がプロフィールに特化したサービスを始めた頃っていうのは、プロフィールライターという先人がいるわけでもないですし、何かそういうノウハウがあったわけでもないんですね。なので私は商品や企業のそのいわゆる広告コピー、コピーライティングのノウハウ、テクニックを個人の方に応用したっていうことなんです。ですので流れ一緒なんですね。なので個人のプロフィールのみでなく、商品や企業の強み発見から文章化、これに応用していただくことももちろんできます。もしかしたら皆さんクライアントさんのプロフィールを代わりに書くとか、リライトするとか、そういう機会があるかもしれません。そういう場面でも使ってもらえます。流れです。まずプロフィールとはそもそもどういうものなのか、これをちょっと最初に確認していきます。でプロフィール、いいプロフィールを作るためには自分自身、プロフィールの場合商品は自分自身ですね、自分自身を知る、そしてお客様を知る、で競合のことも知らなければいけません。この3つ、3者が大切なんですね。でこれを順番にとお話ししていきます。で最後にプロフィールの書き方です。先ほどのプロフィール作成術の本のギュギュッと圧縮版でお伝えしていきます。はい、早速プロフィールとは、配布 PDF 資料をお持ちの方は3ページを見ていただきたいんですけれども、ここに載っているもの A の文章は、これは自己紹介文です。私はコンサルタントをしています、この仕事を始めて10年になります、クライアントは製造業なんとかかんとかって、こういう書き出しの文章ですね。これは一般的にはプロフィールとは呼びません、自己紹介文。対面で話しているような親しみやすさあるんですけれども、ビジネスで使うプロフィールには適当ではないんですね。で同じ内容なんですけれども、これをプロフィール文に書き換えたものが次の B になります。中小企業の強み発信コンサルタント、2006年1月〇〇コンサルティング 開業という書き出しのものです。これ内容同じなんですけれども、受ける印象全然違うと思います。一言で言うと、 A の自己紹介文の方は主観的な印象、そして B のプロフィール文は客観的な印象があると思います。もう自分で書いていたりするんですけれども、あたかも人に書いてもらったかのような、もう事実を客観的に書いているかのような文章なんですよね、プロフィール文って。でこれとっても大事なんです。もうビジネスで使うプロフィールというのは、そのお客様に、こういう価値を提供できますという、それを客観的に表現したもの、それがプロフィールなんですね。でも意外とホームページのプロフィールで自己紹介を書いてる人多いんですよ。こう中には生い立ちからこう丁寧にどこどこの田舎に生まれて何人の長男でみたいなことを書いていたりとか、あと思いをびっしり書いてたりとかする人もね、いるんですけれども、まずはプロフィール、それがいけないというわけじゃないんですけど、まずはプロフィール、客観的に表現したものが必要ですね。こう人はその全く知らない他人の自己紹介をいきなり読もうと思わないんですよ。自分に関係がある人とか、自分にこういいことをしてくれそうな人だなって興味が出て初めてその自己紹介文も読もうかなと思いますけれども、その人私にどんないいことをしてくれるの、そこが客観的にでコンパクトに読みたいですね、最初は。なので自己紹介文も書いてもいいんですけれども、最初にファーストコンタクト、プロフィール、客観的に表現したもの、これも必要ですということです。で、プロフィールの文体こうありますね、客観的な文章、こういった文体、私一見客観的に書いていそうだけれども悪い例というのを見てみましょう。はい、それが資料の方では4ページと5ページになります。2つパターンを持ってきてるんですけれども、これは私の創作です。ちょっと大げさにやってますけれども、意外と近いものは多いです、はい、読んでみてどんな感じしますか。 A は履歴書パターンと呼んでます。とりあえず経歴や資格を並べただけ、それぞれに関連性もなくって、どういう人なのかよく分かりませんね。で、B の方、これは結構いろんな、ストーリーというか書いてるんですけれども、もうこれ自分大好きパターンと呼んでます。書いてるうちに盛り上がっちゃったんですね。自分のことをこう聞いてほしくなっちゃった。で、読み手が知りたいことはいまいち書いてないんですよ。自分が言いたいことを書いちゃってる。でこれはやっぱり、A の履歴書パターンよりはちょっと興味出るかもしれないですけれども、仕事を頼もうとは思わないですね。お客様に関係ない話はバッサリカットです、はい、当たり前ですけれども、書きたいことを書くのではなく、読み手が知りたいことを書きましょうと。で今日は先ほどの悪い例に丁寧に突っ込んでいくってことはしないですけれども、セミナーでこれをワークでやることがあるんですね。そうすると結構盛り上がります。皆さん人のプロフィールに対してはすごい辛辣に突っ込みを入れられるんですよね。でも自分のプロフィールってなるとそれが難しいんですよ。客観的になることができない。だからプロフィール書くの難しかったりするんですよね。なので、今日は悪文を直すとか、次のセッションでもこう気になる文章を直すとか、そういうのをやると思うんですけれども、そういうのすごく力になります。こういうところが気になる、ここがダメなんじゃないかっていうのをこう突っ込んだり修正して書き直したりですので、この悪い例も良ければ後で突っ込んでみてください。ここが良くないんじゃないかと。で、自分のご自身のプロフィールも他人のふりをして突っ込んで 見ていただくと良くなっていきます。でこの同じ荒川太郎さんのプロフィール改善で、まあ、今日のセッションの後にはこういうふうに改善できるはずですという、これはすいません、事前資料の方にはないので後日お送りします。じゃあいいプロフィールどんなものなのかというお話です。3つの要素があります。1つ目、強み。これは当たり前だと皆さん思いますよね。自分の強み、すなわちお客様にとっての価値を表現するものですね、プロフィール。私はあなたのお客様のこれこれを解決できますよっていう宣言です。あくまでもお客様との関係で決まるものっていうことに注意してください。自分らしさのことではありません。自分らしさと限りなく近い方がもちろんいいんですけれども、すなわち強みになるわけじゃないですね。でまた競合との関係から浮き彫りになるものでもあります。でもう一つ目、2つ目、信頼性。強みは言いっぱなしではいけません。その根拠が必要なんですね。他人は広告的文章を疑うものです。プロフィールも一緒です。資格や経歴、実績、経歴がこれに当たります。でよく私実績がまだ全然ないんですけどプロフィール書けますかねって質問いただくんですけど、そういう場合は実績がない場合にはストーリーを語ることになります。なぜその仕事を選んだのか、背景、きっかけ、意図があるはずですよね。そういった意図が分かると人は納得してくれるものなんですね。ですので、実績が一番強いですけれども、なければストーリーを語っていきます。でもう一個、方向性です。実はこれ大切なんです。プロフィールというと過去のことを書くものだって思ってる人いるんですけれども、それだけだともったいないというか、あんまりうまくいかないんですよ。私もプロフィールの作成のお手伝いを始めた頃はこれが分からなかったので、過去の経歴とか今持っているものを書いてた、それだけを書いてたんですけど、そうするとこう合わないお客様が来ちゃったりとか、あまりうまくいかないことが多くて悩んだんですね。でこの方向性というものを意識するようになってからすごくうまくいくようになってきました。方向性、その何を目指してるのか、どんな未来のためにこの仕事をやってるのか、そういうことですね。夢とかビジョンとかミッションの形でこう一文だけでも入れたり、あるいはその過去から、現在のそのストーリーの、一貫したストーリーの中に方向性が感じられるようにする、そういう意識をしてプロフィールを書いていくっていうことが必要です。でプロフィール作成7つのステップにまとめています。でまずは自分自身、商品である自分自身のことを掘り下げます。でお客様についてもしっかり考える、競合のことも調べて考える、その上で構成を考えていきます。いきなり書き始めちゃダメですね。文章化する前のここの作業が、結構手間はかかりますけれども、避けては通れないところです。重要です。そして文章化したら当然ながら遂行して、で更新するっていうのがステップ7ですね。一般的な商品と違うのは、こう日々成長していくっていうことです。実績どんどん増えていきますし、お客様も変わっていきます。ですので1回作って終わりではなくて更新していきましょうということです。はい、では2番目の自分自身を知る、知るという言い方も変ですけども、改めてこう掘り下げてみましょう。特徴や価値観について一旦洗い出す作業になります。今日はコアを探るワークということでインタビューを持ってきました。私がプロフィール作成をさせていただくときには2時間ぐらいインタビューをするんですけれども、今日はですねすごく短い時間でその取っかかりみたいなところをやりたいと思います。せっかくこのような場なので、 インタビューってその質問があると初めて言葉にできるものってあったりするんですよね。やってみたいと思います。お手元にあるワークシートを出してください。コアを探るワークに自分自身を知るというものがあります。ここに12個質問が並んでいます。時間内に全てできなくて構いませんとか、半分ぐらいかな、結構時間が全然大丈夫です。途中で盛り上がって1個の質問にすごい時間かかったりしても全然 OK です。で、盛り上がるっていうことはそこに何かあるわけなので、そういったエネルギーが乗るところとかっていうのはこう見つけるのにとても重要なポイントになってくるので、そのままで大丈夫です。じゃあ皆さん、お隣さんのお名前はもう分かってますか？あゆを順でいきましょう。浜野さんと井上さんだったら浜野さんが先にインタビューしてください。で、3分で交代するっていう感じでいきましょう。はい、では3分インタビューします。大丈夫ですか？じゃあお願いします。
Thank you.
人脈だったり、趣味特技とかですね、そういうリソースどんなものを持ってるのか一覧にしてみるっていうのもおすすめです。あとは自分年表を作る、まあ、よく言われてると思いますけれども、そういったものがコアを探るワークになってきます。はい、次はお客様を知るです。はい、コアを探るのはやっぱり大事なことですね。先ほどのそのお客様に喜んでもらうのが一番なんですけれども、まあ、コアからずれないやり方でできるのが一番いいので、コアも大事で、そしてお客様ですね。次は、まあ、コアばかり掘り下げても強みはわからないで、強みっていうのはお客様の問題を解決できるっていうことなので、今日はそのお客様の悩みをイメージするワークをやってみたいと思います。はい、今のワークシートの裏面になりますね。お客様、できれば具体的に誰々さんとイメージして、何人かのミックスでも構いません。その人がどんなことで悩んでる、困ってるか想像してください。その人になりきって、その人の体に入り込むイメージでやってみてください。で、その時の感情ですね、感情もイメージするっていうのがすごいポイントです。そしてキーワードを書き出します。配布資料の方にはそのキーワード例書いてたんですけど、まあ、ちょっと別の例で言うと、例えば、まあ、企業の求人サイトのウェブ制作をやってるとして、そうするとお客様は企業の人事担当になりますね。その人をどんなことで悩んでるかなってキーワードが、まあ、採用とか新卒とかそういうキーワード出てきますよね。どんどん出てきて、で、感情のキーワード、どんな 感情だろうか、悩んでる時に、まあ、いい学生に来てほしいなとか、まあ、この採用活動でこう社員の協力をスムーズに得たいなとか、話題になりたいなとかかもしれません。なんかそういうキーワードを書いていきます、はい、大丈夫でしょうか。これも3分時間取りますので、できるだけリアルにイメージするということをやってみましょう、はい、では3分スタート。はい、3分経ちました、いかがでしたか。お客様に直接聞くっていうのもとっても大事なんですけれども、想像することも大事です。お客様に直接聞いてもお客様もうまく言葉にできないっていうことありますし、言えないとかね、ありますし、こう想像しておく、イメージしておくことで文章に差が出ます。大事です。では次に行きます。次、競合との差別化です。ほとんどの場合同じような職業の人が他にもたくさんいて、選んでもらう理由が必要ですよね。差別化ポイント、他と何が違うのか、今日はその差別化の時の考えるポイントというのをいくつかお話ししたいと思います。まず、掛け合わせでオンリーワンを作る。強みの要素一つ一つはすごく弱い。それだけだと同じような人たくさんいる。でもいくつか掛け合わせると他にはないポジションが浮かび上がってくるかもしれません。でオンリーワン発見マンダラートというツールを紹介しますね。マンダラートというアイデア発想のツールはご存知の方多いと思います。こういうふうに9つのマスを書いて、で真ん中に問いを書きます。 周りに答えを書きます。8個の空白があるので、もうアイデアが強制的に8個出てくるっていう、そういう面白いツールなんですね。で、強み発見に使う場合には真ん中に問い、強みっていう問いを書きます。で、それに対して強みの要素8個埋めていきます。で、このマンダラートの面白いところ、その8個っていうのは脳が同時に把握できる数でもあるそうなんですね。このできたマンダラートを俯瞰してみると、あ、ちょっとこの組み合わせ面白いんじゃないとかこう見えてきたりするんですよ。で、これは私が独立前に実際に作ったものです。で、私は普通に OL を10年ぐらいやってまして、で、文章が得意なだけで、そのライターとして実績があったわけでも何でもないんです。で、いきなりフリーになってしまったんですね。で、ポジショニング戦略というのはもう必要不可欠でした。で、こういったものを使って文章が得意というのと、とまたまたま社会保険労務士の資格を持っていて、これを掛け合わせて事業専門のライターというポジションを作って打ち出したんですね。これがとてもうまくいきました。それぞれは本当に弱いです。強みとして弱いんですけれども、組み合わせることでちょっと他にないポジションというものが浮かび上がってくるかもしれません。次ですね、ポジショニングマップ、皆さんご存知だと思うんですけれども、こういった、これはファッション業界のポジショニングマップのイメージ図です。見たことありますよね、こんな感じの自社と他社をこうマッピングしていって、それでその柄空きのところがもし見つかればそこを取りに行くってことができますし、あるいは他社と被ってるなというのがあればずらすとか、そういう戦略を取ることができるわけですよね。で、これX 軸 Y 軸に要素を書いてこうマッピングしていくんですけれども、ここでは高価格、低価格、カジュアル、シップというふうに軸を取ってます。この軸の取り方はできるだけお客様の購買決定 の要素がいいですね。で、これをこのポジショニングマップを個人でもやってみよう。で、個人の場合のイメージ図です。ライバルの方何人か思い浮かんだら、そのライバルさんと自分とどういうところが違うのか、違う要素というものを考えてみます。で、それを軸に考えてこれを作っていくとやりやすいです。で、軸を変えて数種類作ることをお勧めしています。結構やってみると面白いと思いますよ、はい、それで差別化のポイント、ここで差別化できてるなとか、まあ、できてなければこうする方法が見つかったりするわけですね、はい、次、競合のプロフィールを読む。これはぜひやってほしいことです。商品のコピー広告文を考えるときに類似商品のページを探して読むっていうことは大体皆さんやるんですけれども、個人のプロフィール結構やらないんですよ。これ競合のプロフィールを読むってことやらないんですね。で、その読むときのポイントは、あ、この表現うまいな、真似させてもらおうではなくて、差別化できるところはどこかっていう視点で見るっていうところです。相手が真似できないことは何だろうかと。これ競合のプロフィールを読んで、あ、この人すごい、真似できないって思ったとするじゃないですか。でもそれって逆に言うと、裏返すと相手も自分のこと真似できないですよ。自分では弱みだと思ってるところが強みになりうるってことなんですね。例えばライバルがスタッフがたくさんいる、で自分は一人でやってる、でスタッフがたくさんいるライバルさんはこうチームで対応しますっていう感じだったとしますね。でもじゃあ逆に自分は私一人で全て対応するのでスムーズですっていうことが強みになるじゃないですか。そういうふうに考えていきます。その 競合さんのプロフィールを読むときには真似できないところなんだろう、自分と違うところなんだろう、差別化できるところなんだろうですね、うまい表現ももちろん真似させてもらうのもいいんですけれども、そこをポイントに読んでってもらいたいところです。はい、もう一個、強みを作って圧倒的なポジションを取る。強みはね、必ずあるですけれども、ポジショニングとして弱いということはやっぱりどうしてもあります。それなら強みを作るっていうことも考えてみましょう。ドミノピザの例を持ってきました。分かりやすいので、これ USP、 独自の強み、売りの USP ってマーケティング用語ですけれども、を説明するときによく引き合いに出される例なんですね。これは宅配ピザ業界の中でドミノピザが他の、ピザ屋さんがやってなかったサービスを打ち出したことによって一気に宅配ピザ業界のトップに躍り出たっていう例なんです。でそれが30分以内に出来たて熱々をお届け、届かなかったらお代はいただきませんっていうやつです。今はこのサービスはやってないんですけれども、これ商品の細かな部分で差別化しようとして、例えば生地がふわふわですとか、新鮮な野菜使ってます、トッピングの種類が多いですって言ってもなかなか厳しいじゃないですか、差別化していくのが。だったらサービスの部分で誰もやってないものなんだろう、でそれを強みとして作ってしまう、打ち出してしまう。そうすることによって圧倒的なポジションを作ることができるかもしれないわけですね。個人の場合もその業界の中で例えば夜間営業やってなかったらやるとか、成功報酬にするとか、そういったものが考えられるかもしれません。はい、そして最後にプロフィールの書き方です。ここまでくればあとは実はそんなに難しくなくて、プロフィールにはフォーマットがあるので、基本の型があるので、その流れに沿ってこう当てはめて書いていけばいいんですね。でそれがこれです。まず名前、肩書き、大事なことから書いていきます。基本情報、生まれ年とか出身とかですね。そして過去から未来へ時系列で書いていくのが一番分かりやすいので、そういう流れで書いていきます。最後にプライベートとか人柄を表す文章、なくてもいいんですけれども、あるとこう読み手はほっとしたり親しみを感じたりするので入れることをお勧めしています。趣味とか仕事に関係ない特技だったりとかですね。そして本文の中に書ききれない実績があれば外側に出して箇条書きでこう分かりやすい形で見せてあげる。これが基本の型になります。信頼性の表現、はい、強み、信頼性、方向性という話をしましたけれども、信頼性のところですね。まずはやっぱり実績です。実績の例としては年数、経歴、お客様の数、変化、このようなものですね。で実績が少なかったりとかすれば、そのストーリーでこう読み手に納得してもらうってことを考えます。ただしシンプルにですね、長々語る必要はありません。それから3番目にお客様の声というふうに書きましたけれども、お客様の具体的変化をイメージしづらいという場合には声の形でプロフィール文の中に入れることがあります。ただ別のページでお客様の声ページを作っている場合にはあえてプロフィールの中に載せる必要はありません。こういったことで信頼性を表現していくっていうことです。でもちろん文体としては最初にお話しした通り客観的な書き方でですね。そして方向性を示す。人はストーリーに共感するってよく言うんですけれども、それも方向性があってこそのものなんですね。こう過去の辛かった経験、失敗談とか書いてこう共感を得ようとするのではなくて、こう それもそこからだからこう思った、こういう未来を作ろうと思ったっていうところが重要なんですよ。そこに人は感動したり共感したりするんですよね。単なる武勇伝とか愚痴とか自慢話は共感できない。で、そのいい未来というのはもちろん自分勝手な独りよがりなこう未来、夢を書いてもプロフィールでね書いても意味はなくて、お客様にとってのいい未来でもあるっていうことが大事ですね。まあ、突然夢は世界一周とかって書いてあっても共感できないじゃないですか。なのでお客様にとってのいい未来と自分にとってのいい未来の接点、これを見つけて言語化していきます。で、これは配布資料の方に例文は載っていますので後で見てもらえればと思います。で、遂行のポイント、誤字脱字はもちろんこういったところを確認してくださいという内容です。今日お話しした内容のまとめみたいな風になってます。3つの要素が入っているか、誰のどんな問題解決してくれる人なのか具体的にイメージできるか、一貫性、これも大事ですね。過去から未来に一本筋が通っているか、客観的な文章になっているか、まあ、こういったことです。これも確認してもらえれば OK です。その他補足です、はい。プロフィール文の長さの目安、これは配布資料の私のプロフィール2ページ目にあるプロフィールはこれは800字弱、750とかそのぐらいなんですけれども、だいたい目安は800字ぐらい、詳細プロフィールとして800字ぐらいのもの、これを最初に作っておく。著者プロフィールとかセミナー講師プロフィールとかで400字ぐらい、その半分ぐらいですねが多いんですね。でそうすると詳細プロフィール1回作ったものの中でストーリーを省いて、で現在を中心にして調整するっていうようなことをやります。1回詳細プロフィール作ってしまえばこう調整していくのは楽です。まあ、800字ぐらいでいいというか、長々書いても普通読めないので、まあ、そのぐらいで、すごく短いプロフィール書ければいいんですけれども、その短い中で伝えるのもそれはそれで難しいので、最初にそのぐらい作ることをお勧めしてるんですね。で、お客様の言葉を使う、これ相手に合わせるって話さっきもありましたよね。これは基本広告コピーとかね書くとき相手に合わせるっていうのは基本ですよね。でもプロフィールの場合こう自分のことを書くから自分の言葉で書けばいいと思ってましたって結構言われたりするんですね。でもお客様の声言葉に合わせましょうっていうことです。そして媒体に合わせて調整する。でこれ一人一個のプロフィールがあればいいっていうことではないです。お客様に合わせる言葉も合わせる必要がありますし、媒体に合わせる必要があるので、例えばお客様が2種類います、 B2B も B2C もやっていますという時に一個のプロフィールで全部やろうとするのはそれは厳しいですね。使う言葉も違ったりすると思います。そしたらもう本当に単純にお客様ごとに作ればいいんですよ。一人で何種類もプロフィールあっても全然いいんです。まあ、1個その詳細プロフィールを作っておけば、あと調整するのはその打ち出すべき強みだったり、の強弱のところだったり、言葉表現ですねを変えたりということで調整していくことになります。ということで、まとめ。選ばれるプロフィールを作るにはまず自分、お客様、競合、この3者のことを知るのがとても大事。自分のことばかりこう掘り下げていても強みというのは分かりません。この3者によって強みというものが浮き彫りになります。で、強み、これ表現するのは当然なんですけれども信頼性が必要です。強みの根拠 ちゃんと伝えましょうということです。そして方向性ですね。お客様と自分のいい未来、そういったものが感じられる方向性の感じられるプロフィールにしましょう、はい、これが今日、私が皆さんに一番お伝えしたかったことです、はい、かなり駆け足でお話ししてしまったので分かりにくいところもあったと思うんですけれども、このアンケートの方のご質問で書いていただいたりとかすればできる限りフォローしていきたいと思っていますので、はい、よろしくお願いします。では今日はどうもありがとうございました。